はい、ハレルヤ、コラスも素晴らしい聖霊様の、あ、ごめんなさい、ちょっと窓を元に戻してください。素晴らしい聖霊様のご臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様を、復活し栄光を受けになった御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。イエス様の皆をあがめ、元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
はい、おはようございます。
ではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開く。ちょっと待ってくださいね。これそう、はい、これは了解を押せばいいんですか。はい、今日はサンバの後というタイトルでお話をいたしますが、最初に創世記8章のを開いてください。8節から12節です。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。で、大鶴兄弟、創世記8章の8節から12節までを読んでください。
また彼は水が地の面から引いたかどうかを見るために鳩を彼のもとから放った。鳩はその足を休める場所が見つからなかったので、箱舟の彼のもとに帰ってきた。水が全地の表にあったからである。彼は手を差し伸べて鳩を捕らえ、箱舟の自分のところに入れた。それからなお7日待って、再び鳩を箱舟から放った。鳩は夕方になって彼のもとに帰ってきた。すると見よ、むしり取ったばかりのオリーブの若葉がそのくちばしにあるではないか。それでノアは水が力引いたのを知った。それからなお7日待って、彼は鳩を放った。鳩はもう彼のところへ戻ってこなかった。
はい、ノアは洪水の後、ノアは箱舟の窓から鳩を3度放ちました。8節と10節と12節です、今読んだところ。ではこの3羽の鳩はそれぞれどこに使わされた鳩でしょうか。どこに向けて放たれた鳩でしょうか。実は聖書を見ると鳩っていうのは聖霊の象徴なんです。鳩は聖霊を表しています。ですからこの聖霊ですね、どこに使わされた聖霊でしょうか。今日はそのお話です。最初の鳩はですね、足を休める場所が見当たらなかったと書いてあります。ですから箱舟のノアのもとに帰ってきました。足を休める場所、泊まるところがなかったのです。これはどこに向けてですね放たれた鳩でしょう。これは旧約聖書のイスラエル人、ユダヤ人に使わされた聖霊です。聖霊を神様はイスラエルに使わされました。しかしながらイスラエルは聖書の中でイザヤ書10章の63章の実です。しかし彼らは逆らい、主の聖なる御霊を痛ませたと書いてあります。ですから主は彼らの敵となり、彼らと戦われたと書いてあります。主の御霊に対してですね、イスラエルの民は逆らい、痛ませました。 ね、またマタイ23章37節では、これはイエス様の言葉ですけれども、あエルサレムエルサレムと預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者とおっしゃいました。神様はイスラエルのために預言者をたびたび送って警告をし、神の戒めを守るようにですね、イザヤもそうです、エレミアそうですですね、エゼキエルそうですですね、殺して彼らを石で打ちました。イザヤという人はノコギリで引かれて死んだ人です。そのような仕打ちをしたんです。だからそれを嘆いてイエス様がエルサレムエルサレム預言者たちを殺しと、そのようにおっしゃったのです。また使徒の働き7章51節、これはステパノが殉教の前に語った言葉です。ステパノというのはキリスト教会で最初に殉教した人です。彼は石で撃ち殺されました、撃たれ、あの、石で撃ちになりましたが、その前にですね、こう言いました。あなた方は先祖たちと同様に、いつも聖霊に逆らっているのですと。で、ステパノは最後にこう言って死んでいったんです。まあ、聖書を読んでいる人はよく知っていると思います。イスラエルの民は、神様の御心に従わず、神様から使わされた預言者たちを殺し、いつも聖霊に逆らいましたですね。まあ、そのことを旧約聖書に読めば何度も書いてあります。ですからエペソ人への手紙4章30節です。神の聖霊を悲しませてはいけませんと書いてあります。まあそこ私だけちょっと読みますと、神の聖霊を悲しませてはいけません、あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。家畜の持ち主には役員というのをします。誰のものであるかということがそれで証明されるわけです。役員によってですね、私たちは聖霊という勝因を押されていると書いてあります。で、聖霊の勝因が押されているということは、私たちは神の所有であるという、神様の所有のですね、印なのです。あなた方は勝因を押されている、その聖霊を悲しませてはいけません、あなた方のうちには聖霊がおられるのですよと。で、そのようにですね、書いてあります。エペソ4章30節、聖霊様は、私は様という言葉を使います。なぜか人格を持っておられるからです。この人格のことをペルソナと言います。ここからですね、英語のパーソン、人という言葉ができました。人格を持ちですね、皆さんにも人格があるんです。聖霊は優しく非常に繊細です。傷つきやすいお方なんです。しかも、そして清い清いお方です。しかしながら、このですね、宇宙を天地を作り死人をよみがえらせる全能の神様でもあるんです。聖霊ってまことに不思議なというかですね、私たち人間のもう理解を超えたお方です。許しまい、聖霊と交わってください。聖霊はもう知れば知るほど素晴らしいです。その奥は本当に深いです。この方は聖霊は人格を持っておられますですね、皆さんと同じです。優しいお方です。繊細なお方です。傷つきやすいお方です。そして清いお方です。しかしながら死人をよみがえらせですね、無から有を創造され、この宇宙万物を作られた創造主、全能の神様です。こういう方なんです。しかし逆にですね、聖霊様を愛し、聖霊様を認め、聖霊様を歓迎し、聖霊様と共に歩む者とはですね、 もう喜んで働いてくださいですね。しかし無視し受け入れない者からは聖霊は離れていかれます。皆さんもそうでしょう。皆さんは喜んで受け入れて皆さんを愛し歓迎する人、歓迎する人には皆さんはこの人と一緒に生活を してもいい、仕事をしてもいいとですね、働いてもいいと思うでしょう。同じです。しかし無視し話しかけもしない、相手にもしない、愛することもない、受け入れないものからはですね離れていかれます。もう私たちと同じです。だって人格を持った神様ですから。で、聖霊ってそういう方、聖霊についてよく学んでください。イスラエルに使わされた聖霊ですね、鳩ですね、足を止めることができませんでした。受け入れなかったからです。ですから結局この後はノアのもとに帰っていきました。1話目にノアが放った鳩はですね、イスラエルに使わされた聖霊を表しています。よろしいですか。はい、2番目の鳩です。2番目の鳩はどこに使わされたでしょうかですね。で、オズル兄弟8章の10と11をもう一回読んでください。
それからなお7日待って再び鳩を箱舟から放った。鳩は夕方になっても彼のもとに帰って、鳩は夕方になって彼のもとに帰ってきた。すると見よ、むしり取ったばかりのオリーブの若葉がそのくちばしにあるではないか。それでノアは水が力引いたのを知った。
ノアは何日経ってまた鳩を、2羽目の鳩を放ちました。この鳩はどこに使わされた聖霊鳩でしょうか。ノアが再びですね、鳩を箱舟から放つと、鳩は夕方になって彼のもとに帰ってきたとこう書いてあります。これはヨルダン川でヨハネよりバプテスマを受けられたイエス様に使わされた聖霊です。イエス様がヨルダン川でバプテスマをお受けになり、自ら上がられると聖霊が鳩のように彼のね、イエス様の上にとどまられたと聖書に書いてあります。はい、そのところはですねマタイ3章16節です。私でこれ見出します。前にですねスクリーンに出ます。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに自ら上がられたと。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になったとこう書いてあります。この記述皆さん知ってますよね。はい、イエス様の上に注がれた聖霊、鳩のようにですね、聖霊が下って来られた。ノアが放った2羽目の鳩はですね、バプテスマを受けられたイエス様に注がれた聖霊です。この日よりイエス様は交渉外の3年半、イエス様は30歳になって交渉外、公の生涯に出られ、それまではですねマリアのですね、子供としてヨセフの、ヨセフは実 の, 子のお父さんではないですが、マリアのですね子供として家業、いわゆる大工の仕事を手伝いですね、家を支えられました。イエス様には少なくともイエス様の他に4人ですねの男の子、弟ですね、2人以上の妹がいましたから、もう大所帯でした。ですからイエス様は30歳まではですね、家の仕事を手伝われましたが、 30歳までは何一つ奇跡を行われたことはありません。病気を癒したこともなくですね、何の奇跡も行われませんでしたが、この聖霊が下ったですね、この時交渉外に出られたんですが、3年半常に聖霊様と共に働かれました。聖霊様と共に働き、父なる神様のですね、御心を行われましたですね。イエス様が水の上を歩かれたのも、死人をよみがえらせたのも、多くの病人を癒し、5つのパンと2匹の魚で5000人を養われたのも、全部聖霊様と一緒に働かれたから、聖霊様がなしてくださったんです。そしてこの2羽目の鳩は夕方になって、オリーブの若葉をくちばしにくわえてですね、ノアの元に帰ってきたって書いてあるですね。今読んだところです。これどういうことでしょうか。ノアの元に帰ってきました。イエス様に注がれた聖霊はどうなったでしょうか。イエス様はどうさになったでしょうか。イエス様はオリーブ山ゲッセマネの園というところのですね、そこで祈られました。血の汗を流されたと書いてあります。捕らえられる前です。でゲッセマネで捕らえられて裁判にかけられました。イエス様はオリーブ山ゲッセマネの祈りの後に捕らえられましたですね、はい、祭司長は律法学者、その手引きをしたのがユダですね、はい、そしてポンテオピラトのもとに裁判を受けられました。ピラトはその時のローマ総督です。ローマの植民地でしたから、ユダヤは。そして十字架にかけられました。ユダヤの法律では十字架刑は禁止されています。石打ちの刑だけです。ですがローマの裁判にかけられました。そして死んで墓に葬られ、3日目によみがえって、自分の復活の姿、よみがえった姿を弟子たちの前に40日間表されました。見よ、私は復活したんだよと、まあ、トマスは疑いましたけどですね、イエス様はトマスに手の両足の傷跡と脇腹を示して、手を差し入れてごらんなさいとおっしゃいました。40日間の復活の姿を表されですね、オリーブ山からイエス様が天に上げられた場所はオリーブ山です。そこから再び戻ってくるよと約束をされました。これがイエス様の再臨ですね。で天に昇られました。このことはご存知ですね。また戻ってくるよとですね、まだ今日今の時点ではまだ戻っておられません。イエス様はまだ天におられます。しかし間もなくイエス様は天から降りてこられます。これ再臨です。約束をされて天に昇られました。2匹目の鳩はオリーブのですね、葉を加えてノアのもとに帰っていきました。まさにイエス様はオリーブ山からですね、天に昇られました。はい、3番目の鳩です。で3番目の鳩はどこに使わされた鳩でしょうか。じゃあ踊り教授12節を読んでください。
それからなお7日待って、彼は鳩を放った。鳩はもう彼のところに戻ってこなかった。
3番目、7日目たって3羽目の鳩を放ちました。ところがこの鳩は帰ってこなかったって書いてあるね。行ったきりでした。でこの鳩はどこに使わされた鳩でしょうか。それからノアは7日待って鳩を放ったが、鳩はもう彼のところに戻ってきませんでした。どこに行ったんでしょうか。どこに行ったんです、この鳩は。鳩は聖霊の象徴です。わかりますよね。私たちのところに来てくださったからです。 人の働き2章を開いてください。1節から4節です。では踊り教会、人の働き2章の1節から4節までを読んでください。
五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてきて、来るような響きが起こり、彼らのいた家全体に、響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。
イエス様が天に昇られて10日経ってです。五旬節、これをですね、ギリシャ語でペンテコステと言います。ペンというのは5という意味です。五旬、旬というのは10ですから、50日目、イエス様の復活から50日目です。その日に120名の弟子たちが集まって、イエス様の約束をですね、待って祈っていました。皆さんよく知っているところです。これはですね、ペンテコステの日、イエス様の約束を守り、エルサレムにとどまり、上からの力、あなた方はどこにも行かないでエルサレムにとどまっていなさい、なぜなら間もなくあなた方は上から力を受けるからです、おっしゃって、イエス様は天に上げられました。だからイエス様の約束を守ってエルサレムにとどまって、上からの力をですね、聖霊です、祈り待ち望んでいた120名の弟子たちのに望まれた聖霊です。3番目のですね、鳩は、つまり聖霊は、120名の弟子たち待ち望んでいたですね、弟子たちに注がれました。そしてこの日に教会が誕生しました。その日ペテロの説教によって3000人が御言葉を信じバプテスマを受けたと書いてあります。この日がですね、教会のスタートです、誕生日です。ちなみにこの間の9月9日は私の誕生日、どうでもいいですけど、ね、はい、誕生日です。まあ、息子と娘からメールが来ましてですね、後からお祝いを送るよと言ってきましたから楽しみにしています。でも年を重ねていきますからね、半分嬉しく半分悲しい、はい、だからペンテコステの日がですね、教会の誕生日です。まあ、日本の暦で言えばいつも5月か6月ぐらいですかね、早くて4月5月ぐらいです。はい、ですね、ですから聖霊は今教会にとどまっています。で、教会というのは、今日は何度も言いますけど、建物ではありません。あなたです。あなたが教会です。だから神の民です。集まるところが教会です。今日私たちは礼拝に集まりました。ここに聖霊が今おられるわけです。ですね、教会、神の民の中に、うちにとどまっておられます。はい、だからまだね、ノアのもとに帰っていないわけですよね、はい、この日以来私たちは今、巨大島ですね、新しい時代に入りました。2000年前からまず終わりの時代ですですね。私たちは今終わりの時代に住んでいます。今はですね、巨大島終わりの時代の終わりの時と言われています。終末ですですね、いわゆる人間の歴史が終わる時です。私たちは人間の歴史の終末に生きています。皆さん、今日は何の日ですか？ 9.11 ですよ。アメリカの同時多発テロが起きた時ですね。もう21年前になりますですね。週末にはそういうことが起こるんです。では週末がいつから始まったか。終わりの時代、実は終わりの時代が始まったのは2000年前です。 聖霊が下った時は2000年前ですから、そこから終わりの時代にも入ってるんです。その終わりの時代の終わりの時に私たちは生きてる。その終わりの時のことを終末というわけです。終末はいつからですかと、いろいろ説があります。大きく2つです。1914年に第一次世界大戦が起こりました。これは今までの戦争とは全く違う意味の戦争です。市民が戦争に巻き込まれた戦争の初めての戦争です。ですね。ここから終わりの日が始まったという人がいます。ですね。二つ目はですね、1948年です。まあ、くしくも私が生まれた年なんです。イスラエルの建国なんです。イスラエルが第二次世界大戦後、今のパレスチナに集まってですね、5月14日ですが、イスラエル国を建国しました。ですね。ここからですね、終末が始まったという人もいます。まあ、どちらでもですね、説が。では、どっちにしろ、私たちは終末。皆さん、もうすぐ私たちですね、今の世の中ですね、終末は人類が滅びるということではありません。今のこの悪い時代が終わるということです。今の時代が終わって、新しい時代が来るということです。その時代が終わる、そこを終末というわけです。で、終末に何が起こるか、何をもって終末とするかというのは皆さん知っている通り、イエス様の再臨です。イエス様が再びこの地上に来られた時ですね、今の時代が終わります。そしてイエス様が統治されるですね、新しい、まあ、一般的に千年王国と言いますけどもですね、新しい統治ができます。はい、私たちは2番目、聖霊の時代に生きています。聖霊が下られました。ですから今は聖霊の時代です。兄弟姉妹、旧約聖書はですね、父なる神様が主役です。旧約聖書を見るとですね、大きな文字で主は主はって書いてますね、主ですね、太文字で主って書いてますですね。あれは実はヘブライ語ではですね、ヤーウェって言うんです。アルファベットで YHWH です。神聖4文字と言います。ヤーウェって言います。私たちの神様には名前がついています。ヤーウェという神様の名前です。で、旧約に見るとその主という言葉がたくさん出てきます。ですね、主は主はと書いてあります。ですね。はい。まあ、実はもう少し説明しますとですね、主という言葉は太文字の大きな印刷の主とですね、あの普通の主、小文字の小文字というか印刷の主が2つ書いてあるんです。どっかじゃ開いてみますか、まあ、どこでもいいですけど、例えば詩編をどこでも開いて、どこでもいい、もうたくさんありますからですね、詩編の28編ぐらい開いてください。大鳥兄弟大丈夫ですか、はい、詩編の28編のですね、ちょっと説明のために読みますですね、はい、5節だけ読んでください。
彼らは、
うん、どうぞ。
彼らは主のなさることもその御手の技をも悟らないので、主は彼らを打ち壊し立て直さない、
はい、彼らは、皆さんいいですか、28編の5節を読みましたけども、主のなさることの主というのは太文字で書いてありますよね。ちょっとうなずくかなんかしてほしいんですけどね、はい、そうですね、はい、その御手の技も悟らないので、次に主はって、この主って小文字で書いてありますよね、ですね。なんで主が太文字と小文字と2つあるんですか、はい、違います、あの主と語ではないです。太文字の主がですね、これヤーウェなんです。原文がヤーウェです。父なる神様の名前です。ですね、ヤーウェです。 小文字の主というのはですね、これ原文でアドナイというんです。アドナイ、アドナイイルエのアドナイです。で、小文字の主はですね、アドナイというのはご主人様という意味です。太文字の主がヤーウェという父なる神様の名前で、小文字の主はアドナイと言います。だからご主人様って言うんです。はい、皆さんモーセの十回の第四回を知っていますか。十回はありますよね。あ、まあ、知っている時の二次章なんですが、十回のうち第四回は何ですか。じゃあ開いてみますか。はい、知っている時の二次章です。出エジプト記の20章です。あ、ごめんなさい、3回でした。はい、出エジプト記の20章のですね、7節なんですよ、原因が。まあ、ちょっと聖書研究みたいな勉強になりましたけど。はい、では大鳥兄弟、出エジプト記20章の7節です。
あなたはあなたの神主の皆をみだりに、唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰せずにはおかない。
ここにあなたはですね、あなたの神主の皆の主は太文字で書いてあるでしょ。だからかヤーウェなんですよ。でかし、ヤーウェという名前をみだりに言うなって書いてあるんですよ。ヤーウェヤーウェヤーウェって無駄にね、発音するなって書いてある。主は皆をみだりに唱えるものをですね、罰せずにはおかねえって書いてある。だからイスラエルの民はヤーウェという言葉をみだりに唱えないために別の名前を呼ぶことにしたんです。それが小文字の主アドナイってしたんです。ヤーウェの会にアドナイやるですね、ご主人様、ご主人様というようにしたんです。で、乱れに唱えないようにしたということです。わかりましたかね、意味がね。なんか反応がないんですけどもですね、はい、そういうこと。はい、旧約時代は父なる神様が前面に出られました。イエス様と聖霊様は父なる神様の後ろに控えておられましたが、イエス様の3年半の交渉外ではイエス様が前面に出られました。そして父なる神と聖霊様はイエス様の後に控え、イエス様を支えておられました。そうですね。で、ペンテコステの日以来ですね、2000年前からこの聖霊様が主役です。天皇父様は御座に座っておられ、イエス様は御座の右に座っておられます、天に昇って。だから今ここ地上におられるのは聖霊なんです。だからペンテコステ以来聖霊様が主役です。はい、3番目、今どんな時代でしょうか。教会の時代ですですね。この日に教会が誕生しました。はい、今神様が人とお会いになるところは教会です。この間神様の住所の話をしましたね。神様はどこで人とお会いになるんですか。どこに行けば神様に私たちは会えるんですか。神様とお話ができるんですかっていうお話をしました。最初はどこだったでしょう。エデンの園です。次に祭壇を作りました。はい、次が幕屋でした。そして神殿です。外に、その後にイエス様が肉体を持って地上に来てくださいました。その後、今はですね、神様が人とお会いになるところは教会です。聖霊様は信じる者、教会に住まわれます。教会というのは何度も言いますけど、巨大使命はあなたのことです、うん、ですね。はい、今は教会の時代です。はい、そして今は宣教の時代です。宣教の時代では、巨大使命、聖書一箇所開きます。マルコ16章開いてください。 はい、12節から18節です。ごめんなさい、ちょっとこれ間違えています。15節から18節です。マルコ12章の15から18です。では大鶴兄弟読んでください。
それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。
はい、聖書を開いている人、15節から18節まで声を出して一緒にお読みいたします。はい、でそれからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。これはイエス様の大宣教命令と言われるもの、大変有名なところです。全世界に出て行き、すべての作られたもの、人に対してです。福音を述べ伝えなさい。今は宣教の時代です。5番目、今はですね、恵みによって行いではないです。お金でもないです。信仰によって救われる時代です。救われるためにですね、行いは必要ありません。人格ですね、関係ありません。信じれば救われる時代です。でこれは神様の恵みなのです。でこのことはエペソビトへの手紙2章の8から10に書いてあります。では驚きをだい、エペソ2章の8から10、その後皆さんと一緒にお読みいたします。8から10まで読んでください。
あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
はい、聖書を開いている人、8節から10節まで一緒にお読みいたします。はい、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ここに神からの賜物ですからですね、要するに神様のプレゼントなんです。けれどね、救いはプレゼントです。皆さんに誰かがプレゼントを持ってきたとします。皆さんはそれをありがとうございますと受け取ればよいのです。このありがとうございますというのを信仰と言います。神様がイエス・キリストによって私たちの罪の許しと永遠の命、救いを与えてくださいました。プレゼントしてくださった。だから私たちはありがとうございますと受け取った人は救われるということです。プレゼントですから、行い関係ありませんと書いてあります。で、私たちは神様の作品であって、良い行いをするために救い変えられました。クレシマイ、 行いで救われるのではありませんが、救われたら良い行いをしてください。救われた後は良い行いが必要なんです。でこの神様はその良い行いもあらかじめこうしなさいと準備してくださっているとこう書いてある。で私たちはイエス様を信じて救われ、その後は神様が備えてくださった良い行いに歩めば良いのです。でこれが私たちの歩みです。はい、恵みによって信仰によって救われる時代、次はですね万人祭司の時代、まあ、これはよく私たちは言っていますね、はい、もう一つがですね敬虚の時代です。ラプチャーですね。私たちはもうすぐですね天に上げられます。それがいつであるかは分かりません。敬虚にはですね予告も前兆もありません。何があったから敬虚があるというですね前兆も予告もありません。突然です、突然です。ですからいつ敬虚されても良いように皆さんは備えてください。具体的にはこの世の中のものに執着しないことです。この世の中に執着しないことです。ロトという人が言いました、奥さんが言いました。神ソドムという町にですね住んでいました。非常に悪い町でした。神様はこれを滅ぼすからロトと家族は逃げなさい、後ろを振り返ってはいけないとおっしゃいました。それでロトと妻と2人の娘が町から逃げ出しました。神様は天から火と硫黄を下してソドムの町を滅ぼされましたが、その時にロトの妻はどうしたか、後ろを振り返った。彼女はそのソドムの町に何か自分が心惹かれるものを持っていたわけでしょう。そしたらロトの妻はどうなってましどうなりましたか、塩の柱になったって書いてある。ですから兄弟姉妹、神様は皆さんを天に上げられますけれども、この地上のものはもう全部手放さなければなりません。あなたの家族も手放さなければなりませんですね、はい、だからですねもちろん財産とか持ち物全部です。この世に執着するものを持たないこと、いつでも手放すことができる用意をしておいてください。これは繰り返し繰り返し言ってる。私たちはその時代に生きている、もういつ敬虚が起こるかわからない時代に生きているということです、はい、3番目の鳩はノアのもとに帰ってきませんでした。だがやがて教会、神の民が天に敬虚されるとき、天に上げられるとき、鳩、聖霊も父なる神様のもとに戻られま す, です、ね、今はまだ鳩はですねこの地上にいますけれどもですね、敬虚の時に私たちも父なる神様、聖霊もですね戻られるんです。今は終わりの時です。聖霊様が私たちと共に働いて、共に働いておられる時代です。残された時間は巨大島多くありません。もう私も人間的にももう長くないですもんですねもうこの次の人間的にも長くありますですね。教会の本質は関係です、参加です、ネットワークです、まあ、他にもありましたね、互いに助け合ってですね協力して白技に励み、何としても巨大島あなたの家族を救いに導いてください。もう何としても導いてください。神様にですねもうすがり祈ってください。私の家族を誰を誰を誰をね、孫娘を息子を孫をどうぞ救ってください。もう神様にすがり祈ってください。家族の救いは神様の約束ですから、約束をどうか神様でね果たしてくださいと、もう神様にすがり祈ってくださいですね。そしてあなたとあなたの愛する家族が全員天国に行って、栄光の神様の前にですね栄光の姿で変えられますように。復活です。皆さん今はあんまりいませんが、モグラは知ってますね。モグラですね。でモグラは土の中に生きてるわけですよね。で時々ですねモグラがこう 地面に出て死んでるのを見ることがありますね。なぜ死ぬんですか？モグラというのは土の中で生きているようにこう何ていうか体ができているわけです。だから日光にさらされると死ぬんです。土の中に生きるようにできているから。キョレシマ、天国にですね、私たちがこの肉体の今の姿ではいけないんです。それはちょうどモグラがね、その日光にさらされるようなものなんです。輝く栄光の天国にですね、この肉体は耐えられないんです。だから私たちはですね、死んで復活し栄光の体に変わって天国に行くわけです。今の体で天国に行ったらもう私たちは死んでしまいます。体がもう そういう天国のなんていうかな、こう環境に合わないわけ、全然違うですね。しかしなら幸いなことに、イエス様が復活されたように私たちもですね、今はモグラのような状態ですけれどもですね、天国の体に変えられるんです。だから天国に住むことができる。で、天国に体に変えられることを私たちは復活と言っているわけです。イエス様はこの復活の技を成してくださいました。だからね、栄光輝く姿でキャレシマですね、天国でまたお会いしましょう。私たちの愛するね、住み和子姉妹は先日この天国に行ってるんですよ。まだ復活していませんですね。イエス様が再臨の時彼女復活するんですですね。今はまだ霊です。しかし彼女はですね、イエス様を信じた家にですね、天国にいるんですよ。で、復活の体をでもう与えられることを約束されているんですよ。で、私たちも天国に行ったら復活の体、栄光の体で家族姉妹もあるし、ね、皆さんの家族の中に天に召された人たくさんいますよね。拓郎さんもそうです。白石さんご夫妻もそうだし、ね、黒岩金子さんもそうです。ですね、私の母もそうです。先日ですね、中園あのさんのですね、はい、あの商店記念をしましたですね。智恵さんのですね、もう天国におられます。どうぞ。それが私たちの希望ですから、この地上の生活をですね、皆さん本当に忍耐を持ってですね、あげたの味でいきましょう。今は聖霊の時代です。聖霊様と共に歩み兄弟姉妹になりますよ。イエスの名によって祝福いたします。どうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。今日はサンバの鳩というタイトルでした。ノアは洪水の後3度鳩を放ちました。それぞれどこに使わされた鳩でしょう。最初はイスラエルの民に使わされた鳩でしたが、とどまる